しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。とか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。ところで、今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。ヨハネの福音書16章16節から24節までの言葉です。イエスは世を去っていかれることの意味を弟子たちに悟らせようとなさいました。それはもうすぐに起ころうとしていることだったからです。もちろん弟子たちには何のことかさっぱりわかりません。イスラエルの王様として私たちを治めてくださる主が、新しい世の中ができる前に去っていってしまわれるなどとはどうしても理解できません。一体どういうことなんだろうと互いに論じ合っていました。そこでイエスははっきりと悟されました。それはイエスに従ってきた者たちにとって大きな悲しみの時です。正しい方が十字架にかけられ、不正が勝ち誇って正義が負けてしまうかのように思われるからです。確かにそのように見えることがしばしば今も起こっています。けれどもイエスは言われました。やがてあなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。それは新しい世界が生まれ、新しい支配が始まるからです。ちょうど新しい命がこの世に誕生するとき、母親は産みの苦しみを忘れてしまうほど喜ぶように、今の不条理や矛盾、悲しみと苦しみのすべてを忘れさせるほどの大きな喜びが私たちの心にやってくるからです。その日になると、誰ももう、主よ、どうしてこんなことが私の上に起こるのですか。なぜこんな不条理なことが起こっているのですか。私たちには理解できない悲しい出来事や不正がはびこっています。けれどもやがてそのようなことはなくなります。イエス・キリストによって新しい支配が始まるからです。今しばらくの辛抱です。そこでイエスはこう言われました。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。イエス・キリストによる完全な正義の支配する国に行くまでの間、私たちはただ不正な世の中の支配に悲しんでいるだけではないのです。どんなことでも神に願うことができます。そしてイエス・キリストの名を通して願うことは何でも叶えられるのです。ですから私たちは今もこの矛盾だらけの世の中においても、誰にも奪われない喜びを持つことができるのです。